皆様こんにちは、もちもちのおさみだれです。今日ももちトーク始めていこうと思います。この番組では海外に住まわれている方、海外でお仕事されている方をゲストでお招きしたり、映画関係エンターテインメント業界でお仕事されている方をお招きして裏側を聞いていく、そういうゆるい番組です。では早速本日のゲストの方ご紹介いたしましょう。のぞみさんです。
はい、また来ました
、よろしくお願いします2回目、
半年ぶりぐらいですか、
うん、そうよね、前2月とかだったもんね、うん、確かね、
そう、寒かった、今はもう暑いけど、
うん、そうね、うん、冬だった、うん、いや相変わらず元気そうでよかった、
いや元気、まあ元気だね、うん、元気、うん、
うん、元気じゃなかったん一時、
あ、でも多分前の収録の時は、
うん、
その新しい仕事の、
あ、
まあ、ライセンスの仕事をしていて、うん、結構受験生みたいな時だけど、
あ、
まあ、それも、まあ、無事取り終えて、
うん、
で、まあ、コンボートのチームに今は参加していて、
うん、
できてきて、
うん、
そ
う、
今日も、
うん、
練習
中があって、
それでちょっとこうちょっとスポーツの服を今着てるっていう、
そうなんや、確かに今日スポーティーだなと思って、
スポーティーの服、そう、ちょっとコロナの練習があって、うん、そうだから2月に比べると、まあ元気かな、メンタル的にも、
なるほどね、
うん、
あ、そっか、
落ち着いたって感じかな、うんうんうん、
もうなんかのぞみって元気なイメージしかないから、なんかいつ出会っても笑顔、うん、多分辛いこともしんどいこともあるんだろうけど、基本元気だなって思ってしまう印象がやっぱすごい、まあ、うん、
基本、いや、まあ落ち込む時もあるけど、なんだろうな、やっぱり周りに助けられるよね、周りに助けられて、
うん、
よし、また頑張ろう、
あ、
まあ、私だけじゃ周りの人にすごい、そう、
なるほどね
って感じ、
なんかねこれは私の勝手なイメージなんだけど、鬼滅の刃って流行ったじゃない、
え、あ、はいはいはい、鬼滅、はいはい、
そう、鬼滅の刃で煉獄さん、夜行列車編、無限列車か無限列車のメインキャラクターの煉獄さん、わかる、
あ、ごめん、
見たことはない
けど、
うん、
今も見たことない
まあそれは全然
早く見なさいって言われけど、
うん、
ちょっと見て、まあ、ちょっとどういうお話か知らんっていう、すみません、
全然それは全然よくてその煉獄さんっていう、とりあえず喋ってる言葉全部の語尾にびっくりマークあるな、この人みたいなキャラクターがいて、なんかね、やっぱ望み思い出す煉獄さん見てると、
あれかな、あのキャラクター見たことあるんだけど、うん、あ、香港でもすごい人気だから、
あ、そうなんや、
あの緑、
うん、炎の香りの子、子っていう感じの人じゃないけど、
男の役、
男の人、ね、赤い髪かな、赤とオレンジの感じの、あ、じゃ
あちょっと見とく、
うん、
あのなんか竹の加えた女の子と緑の着物の子は分かるのよ、
うん、あ、主人公とその妹ね、うん、
あ、妹だ、あ、
妹、
あ、じゃあそこの子ちょっと、まあ、じゃあ検索してみる、
そう、あの、うん、煉獄杏寿郎さんっていうフルネームなんだけど、まあかっこいい、かっこいいけど、語尾全部びっくりマークついてんなってすごい思うなんか元気なのよねなんかのぞみっぽいなと思う、
あ、ほんと、
うん、
あ、じゃあちょっと、じゃあこの後すぐ検索
します、あ、すぐ検索してくれるすごい大人気キャラクターだから。
あ、人気なんかそういうキャラクターないね。こう元気で、松岡修造系って感じ。やっぱりこう。
松岡修造よりも思慮深い感じはあるけど。
へえ、うん。あ、そうなんや。ちょっと、うん、すぐチェックします。
お兄ちゃんって感じかな、どっちかというと、うん。ぜひ。
でも。ちなみにその映画の前のアニメーション
は
何話ぐらい、結構長いのかしら、
あ、24話、
24か、
うん、 で映画があって、
あ、そう、
ちょっ、また新しいシリーズが12月から始まる。
あ、そうな、完結じゃなかったのね、映画は。
そう、もう途中のストーリーだね、あれは。そうそうそう、
続いてんだ。
続いてる。
いや、香港でも本当人気で、
うん、
まあ、まあ、香港結構日本のもいろいろ入ってくるけど、
うん、
あと、そう、よくキーホルダーつけてる子とか、さ、その、あ、ど忘れした、そう、なんだっけ、タイトル忘れた、ない
で、あ、鬼滅の刃、
あ、そうそう、鬼滅、ごめん、そうそうそう、鬼滅のなんかキーホルダーとか、なんか T シャツ着てる子とかもちらっと見るし、だからね、
うん、
人気っぽい、こちらでも、うん、
そうなんや、
そうそうそうそう、なん
かいいよね、そういうの、
そう、あと何だっけ、呪術回戦、
あ、呪術回戦
なんか、なんか最近そう、ちらちら見る、
あ、見る、
ね、
なんかユニクロがね T シャツとかでコラボしてたから、あの、海外の人も T シャツ着てたりしてたな、日本でも、
そ、あ、見た、それかもしれないね、それで街で見たかもしれない、
あ、でも日本では今年東京リベンジャーズがすごい流行ってた。
それは何でしょうか、東京リベンジャーズ
そう、東京リベンジャーズっていうヤンキー漫画なんだけど、でもなんかタイムスリップする話で、だからミステリーなんだよね、根本は。
へえ、
うん、だからすごいちょっと異色な感じで人気出て映画にもなったりとかしてたね。
あ、そうなんや、
うん、
なんかいろいろ、なんか最近アニメが熱い感じかな、日本は。そのドラマとかより、
なんかね、そのコロナの前と今と比べた時に、そのコロナのロックダウン、家にいなきゃいけない時間で、みんな多分いろんな作品見ていたと思うのね、うん、それを踏まえて割とアニメとかに、これ好きだよとか、これ見たことあるよっていう人が増えて、そういうのが普通になってきた雰囲気はある。別になんかアニメが好きだから見てるとかじゃなくて、普通の人でも普通に見てるみたいな、
なんかそういう流れあるよね、うん、なんか、あの、なんか最近何見たって言ったら、うん、アニメ系が多いけど、あの、分からんけど、ドラマのタイトルとかじゃなくて、うん、アニメのタイトル聞くこと多いなって
思う、ね、確かに、
うん、
なんかちょうどいい現実逃避なんだろうね、気軽に見れて
そうよね、うん、
家にいたら
そう
ね、
うん、
どうしても動けないとかってあるけど、アニメの中とかだとみんな戦ったりとか、
ね、
友達同士で仲したりとかってあるから、なんかちょうどいいんだと思う、その現実感が。
なるほどね、
うん、わかんないけど、うん、
いや、ありえる、そうだな。
でも今世界的にさ、イカゲームすごい流行ってるじゃない。
あ、それもよくなんか、何、友達が投稿してるけど、
うん、
それも見てない、
見てない。グロいのが
イカゲーム、
そう、苦手じゃなければ見てもいいかな、うん、イカゲーム。
サミダレ氏全部見てるね、うん、すごい
全部は見てないのよ
あ、
でも
すごい、だから全
部、うん、そうね、みんな把握がいいって言ったものは、まあ、ある程度のクオリティで面白いんだろうなっていうのはあるから、うん、とりあえず見とく、
うん、
なんか誰かと喋るために触れておくみたいなのはあるかも、
ね、
うん、
そうよね。いや、私も見ないとな、今んとこ全部見てないからね、今言ったやつ
まあまあまあ気が向いたら
そうよね、
うん、
そう、絶対は、うん、
そうね、いかせんな、そうね、私この間イギリスのコメディ見てて、そのイカゲームの話をイギリスの人たちが言ってるの聞いて、あ、これ世界で流行ってんだと思ってびっくりした。
そうなんや、
うん、
あれね、スクイッドゲームよね、
そうそうそう、
スクイッドゲーム、そのままスクイッドよね、
そのままスクイッド、
なんか想像できないもんね、このタイトルだけ聞いたら、うん、はって感じよね、
うん、何それみたいな
感じ、何って感じやん。
でもなんかヨーロッ
パ、
うん、ぜひぜひ、結構私今日本語の先生もやってて、 その生徒さんもいろんな話するけど、やっぱみんなイカゲーム見てるし。
そうなんや。
そう
あ、じゃあ
ね。
ちょっと見ないかな。ネットフリックス？
そう、ネットフリックスにある。
じゃあ、見よ
ぜひ。
う。
なんかね、でも日本人として見るとそんな真新しい話でも何でもない。だけどカイジみ
じゃ
たい
あ
な
何人の方が
多分ね、欧米の人
男
からしたらそのデスゲーム系、その
あ、
親
デス
し、
ゲームって感じなの。
そう、デスゲ、カイジ、完全にカイジ、発想は
あ、
そのお
なる
金の
ほ
ない人
ど。
たちがお金を得るためにそういうゲームに参加していくっていう前提があって、その貧しい人とお金を持ってる人たちの対比の構図とか、その主人公の親しい人たちがどんどん死んでいくっていうイレギュラーが欧米ではちょっとびっくりみたいなっていうのはある
なる
のか
ほ
もし
ど
れ
ね。
ない。日本だと全然ありがちだけど。
あ、そうなん。あ、ちょっ
そう、
と、
結構本当日本人として見ても、その貧しさの理由が予想外というか、それ日本じゃ絶対にないみたいなレベルの貧しさ。
前に流行った、数年前に流行った何だったっけ？パラサイト？
ああ、そうね、「パラサイト」と構成はすごい似てる。
ああ、じゃあ、ああいうちょっとこう、本当に、なんていうかな、下級の貧しさと出てくんだね。
出てくる。まあ主人公は完全なるクズなんだけど、クズでお金がないのに、周りの人たちはやっぱちょっと違うかな。なんか脱北者とか、北から逃げてきてお金がないとか、なんかもう会社倒産したみたいな人もいるし、私ね、一番びっくりしたのが臓器売買。
あ、あるよ、こっちも。
え、
こっち
あ
もっ
る
てい
ん
う、
だ。
リアリティで。あ、あるよ。本当じゃなくて、本当、最近はないのかな？最近はマシになったって聞くけど、まあ、それこ
聞く
そ、
んだ。
まあ、10年、20年前とかは、まあ、香港と深圳って結構すぐ行ける。まあ、電車でも行けるし、バスでも行けるっていう、ちょっと、もうすぐ行ける、1時間以内とかで行けるんだけど、まあ、その深圳は、まあ、ちょっとバイバイ、ある。っていうか、その、なんだろう、そのアップ、雑居ビルに女の子トイレに行ったらあかん、みたいな。これ、ほんまか分かったと言い伝え、聞いたことがあって、一人でトイレに行ったら、なんか内臓取られて、なんか売られるみたいな。
え、そうな
あ、
の。
内臓って、臓器？
臓
腎
器。
臓か分かんないけど。だからね、新鮮は昔ちょっと怖いかった。そういう臓器売買があるって。
そうなんだ。
そう。でも今でこそ本当にね、香港になってきた。結構ビルとかも、結構高いビルとかもできてきて、だから今は大丈夫かな。でもなんか、深圳は昔、一昔前は、ちょっとそういう場所、ちょっと女の子一人で行ったらダメだよっていう
へえ、
の
そ
に、
ういうのあるんだ。
結構リアリティにあるから、
だって日本だとちょっと前じゃない？臓器売買って言ったら。だいぶ前。
昭和よね、きっ
昭和
と。
の事件のイメージがあるけど、それこそ韓国の10代の女の子と、なんだろう、そのこと、なん、歌？子供の時にそのゲームの中で歌とか童話とかの話をした時に、ちょっと前にそのこういう歌が流行ったよって教えてもらった歌で、なんでそんな歌がはなんか流行るのみたいな言ったら、臓器売買の人に見つかって臓器取られないように注意を促すための歌なのみたいなこと言われて、え、10代の子がそれ言う？と思ってすごいびっくりした覚えはある。
そうなんや。
だからまだあるんだね。
あるね。やっぱり、なんだろうな。インドとかもあると思う。なんだろう。やっぱりこう、発展 の上ぐらいのところは今もありそうよね、うん、
それ売られてどうなるんだろうか
あれおいくらで売れるのってちょっと
思うけど、うん、すごい思う。でもお金になるんだなっていうのは漠然と感じてて、
うん、そうよね、
うん、
なんか取ってどうやってちょっとこう保存しとくとかも気になるし、
う
ん、
そう取り出す人はプロだしね。
あまあまあまあそうね、一昔前はお隣の深圳でも、う
ん、あったんだ、
うん、あったって聞いた、うん、
そっか。いやなんかこれ海外の人から言われて、あそういえばそうだねってびっくりする日本の姿って意外と当たり前だけどあって、
うん、
なんかこの間言われてびっくりしたのが、そのアニメ、日本のアニメが好きな人たちってやっぱ古いアニメも見るし今のアニメも見るし数見てんのね。その中でちょっと主人公とかが落ち込んだりしたら屋根の上で落ち込むとか屋根の上で黄昏れるみたいなシーンがあるじゃないあの実際の日本人屋根登るって聞かれて、あ登んないねみたいな、危ないねって。ね、うん、確かにドラえもんとかでも登ってるし鬼滅でも登ってるんだよ。まあでも鬼滅はまだそう登ってる。
あ
まあでも修行の一環で登るって言われたら、まあ鬼滅はまあいい、現代でもまあまかり通るけど、なんかフルーツバスケットとかちょっと10年前ぐらいのアニメでも登ってるから、少女漫画とかでも、ああと思ってい
やでもそれ言われたのは、まあ、うん、香港って基本的に、
うん、
まあお持ちだけ一軒家に住める、
う
ん、まあ、
そうお金のある人だけが
安心住んでるんだけど、
うん、
え、のぞみ、日本の家はドラえもんハウスって聞かれたこと、
うん、ドラえもんハウス、
ドラえドラえ、いやホラーみたいな、
うん、
マンションじゃなくて一軒家のことみたいなんで、あ、まあ、一応ドラえもんハウスかなってああいう押し入れ、ドラえもんの寝るところもあるの、うん、みたいな、あ、まあ、一応あるよ、ちっちゃいけどみたいな、あーみたいな、
へ
ー、本人からさ、
うん、
なんだ、一軒家に住むってもう、まあ、夢の夢っていうか、やっぱり世界一、世界今1か1か2ぐらい、シンガポールで争うぐらい、
うん、
こう家賃の高い場所、子たちが
「
一軒家ダイモンハウスすごい!」みたいな、あまあそういうことあるね。
なるほどね、ドラえもんハウスって呼び名がいいね。
そう、
うん、多分日本人が聞くと別のもの想像しそうだけど
私ドラえもんハウスって何って
確かにそうよね、うん、でもなんかその、うん、昭和の方たち曰く、うん、その昭和の時に作られた一軒家とかってその1階2階建てが普通で、うん、で2階は1階よりもちょっと規模というか天井低かったり小さい作りになってる、それこそドラえもんの家みたいなね。だから気軽に屋根に出ることができたらしいのね、家の作り的に。
ああ、なるほど、
うん、だから割と普通だったんだけど、平成に入ってからそういう家が作られない、まあ、危ないから作られなくなったりとかして、アニメの中だけどその文化が残っちゃったのかなみたいなこと言われて。
なるほど、
そうそうそう、
いや確かに屋根登ったいね、実家でないな、
うん、私もないもん、
登りた、
うん、
どうやって行くかな、
うん、うん、そう、どうやって行くか分かんないね、うん、
アニメで登っててもでも突っ込まないし、ね、なんでやねんと思わへんし、
うん、思わない、違和感ない、うん、
そっか、まあ、外国人の人からしたら
はてってなる、うん、そうそう、でもなんかそのフィーリングはわかるよって言われてなんか誰にも邪魔されない静かな空間だよね屋根の上ってねみたいなそれ納得なんだと思ったけど、
なるほどね、
うん、
いや面白い、知らんかったな、
うん
うん、
私もそれはびっくりしたな、うん、なんかそういう意味で不思議に思う香港の文化とか昔ながらのってあったりする、住んでて。
あ、私が驚いたってこと、う
ん、それはなんでみたいな。
ろうな、何が驚いたかな、あ、ヤムチャ、ヤムチャ行くときに、
うん、
まずドンってこうでっかいボールと、
うん、
を置かれるのね、テーブルに、
うん、
で、これ何って言ったら、
うん、
そのお箸とかレンゲとか、
うん、
まあ、この取り分け小皿とかを、
うん、
みんなそのボールの中に入れて、
うん、
熱湯消毒してわーってお湯かけて、
うん、
何何これ何って言ったら、なんか、洗ってるって言って、なんかじゃあこの、
うん、
でこの汚いのって、いや、そういうわけじゃないんだ、一応レストランの人洗ってるけど、
うん、
なんか一応ネット消毒するねんみたいな、でまあそれ儀式絶対やめちゃいったら、まずペーパーと、はい、あのお箸とかそういう使うも
ん
をお湯で湯にさらしてね、お得するっていうのは、なんかやっぱりサンスとかもあったから、
うんうん、あそっか、
なんかそうそう、香港は結構サンスのあれがあったから、
うん、
なんかその熱湯消毒っていう概念がわかんない、なんだろう、でもやっぱり熱湯しとけば消毒できるって思ってるのかな、わかんないけど、
あその衛生観念がね、
冷やすめかもしれないけど、
うん、
みんな絶対こう棒で洗うのね、
あ
それはだって日本やったら、え、じゃあ綺麗なやつ渡してよって思うじゃない、お店の人変えて、
うん、
汚い、いや綺麗前提じゃない、日本
絶対、うん、絶対そうね、
綺麗で絶対もう当たり前、うん、でもこっちなんかもう自己責任っていうか、
あ
もう自分でこう確認っていうか、
うん、
洗ってみたいな、私自己責任っていうのはよくあるね、
うん、
マーケットとか行っても、
うん、
あの路面のマーケットね、うん、なんかフルーツとか野菜とか
青空市みたいな、
そうそうそうそう、自分の目で見て、
うん、
これくださいって、
うん、
だから例えば行って、うん、あこれ腐ってるやん、これ虫食われてるやんとか言っても、
うん、
いやあなたが選んだよねっていう感じ、自己責任っていう感じはあるかな、そうそうそう、
あなるほどね、
うん、うん、確かに君が選んだでしょ、後から文句言えないかもね、
あ、うん、それはいいね、なんかねその話を聞いてすごい思い出したんだけど、
うん、
なんか日本だけかどうか分かんないけど、日本の人の無意識の中で、
うん、
騒げば誰かが何とかしてくれるっていう意識がなんか若干あって、
うん
うん、それこそなんかクレームじゃないけど、ご飯食べに行ってこれ虫が入ってるんだけどって騒いだらすいませんって言って取り替えてくれる人がいるとか、なんか子供っぽいって言ったらすごい語弊があるけど、なんかその感覚を残したままみんな大人になって、その大人たちほとんどの人がその感覚を持ってるから、ちょっと海外とか行くとそれこそ自己責任とか自分で何とかしなきゃいけないことが多い中で戦えないなって思ってしまった瞬間が私すごいあったなって。
確かに、
うん、
特に日本の人って強いなっていつもパワーもらえるんやけど、
うん、
なんだろう、やっぱりこう、ね、いろいろ、まあ、政治的な問題とかもあるじゃない、う
ん、確かに。
で、まあ、1997年に、
うん、
まあ、イギリスから出れましたと、うん、で多分その時点で、
うん、
あちょっと自由がなくなるって思い始めた人たちは、
うん、
カナダに移住したりとか、
うん、
オーストラリアに移住したりとか、
うん、
あとどこかな、まあ、移住したりとか、
うん、
あとオランダ移住しやすいのかな、なんかそういろんなとこに行って、
うん、
なんだろう、なんだろうな、プラン B を作るっていうか、
プラン
B、香港がどうなるか
わからないから、
まあ、子供のためにカナダ移住するとか、
うん、
すごいねフットワークが軽い、柔軟性っていうか、なんて言うんだろう、その世の中に合わせた生き方をしてんなってすごく思うし、
うん、
なんだろう、そのコロナになってからも、例えば、
うん、
まあ、レストラン6時までの時があって、一時期、
うん、
もうそう決まった 面にあのデリバリーの、ね、すぐ始まる、もう
す, ごい、ね、
すぐ対応、あ、じゃあ出ちゃいますとか、
うん、
でそういう容器、ね、仕入れるとか、
うん、
そういうシステム作るとか、なんかすごい、なんだろうな、行動が早い、
うん、
なんかその日本って私のイメージではちょっと変化が嫌いな気がする、
うん
そうね、
確かに、
なんかいやそれは今までやったことないので、
うん、
無理です
確かに
っていうパターンが多い気がして、
うん、
いや絶対は変わるもんやでって思うし、
うん
そうね、変化にいかに対応できるかっていうの、
うん、
香港は強いと思った、うん、あとのPCR の検査場っていうのもそこら中にすぐ作って、うん、体育館、あとここあの PCR 検査場にしますとか言って、
うん、
しかも、ね、
うん、無料
気が、そうそう、出かけしてネットで、うん、で、じゃあこの時間来てくださいって言って、もう15分で終わったのね、私1回行ったんだけど、あ、うん、2回ぐらい行ったか、そう、うん、もう15分で本当に、なんだろうな、すぐシステム化するっていうか、あ、じゃあ、QR コード見せてください。ピ、あ、じゃあ、ここ、こっち行ってください。ピ、はい、じゃあ、鼻に綿棒します。口にもなんか、こうね、綿棒入れます。はい、終わりです。で、明日結果出ます。みたいな。
すごい。
トントントン。すごい、こう、なんだろうな。スムーズ、システム化されてて。
うんうん、
なんか、これ、なんか日本のニュース見たけども、
うん、
すごい大行列。
うん、なんてだ。
なんか私、
うん、
そういうのなくて、
うん、
なんだろうな、スムーズ対応がすごい早いなって香港は思う。
あ、なんかそれ聞くとすごい柔軟性はある、
うんうん、そうそうそうそう、本当そう思う。なんかそれこそ、まあ、チャイナタウンとかって世界中にいっぱいあるじゃない、
うん
うん、なんか今でこそそのあの大陸側、あの北京とか、うん、あ、何だろう、マンダリンスピーカーの人とかもいるけど、
うん、
昔はこういうチャイナタウンって、うん、ほぼ香港人が作ってた。
あ、そうなんだ。
そうそう、だからチャイナタウン行ったら広東語が聞こえるっていう、うん、今はマンダリンとかも聞こえるっていうけど、
うん、
ちょっと前までは、
うん、
あのもうそうそう、 LA とか、
うん、
もうその日本とかもあるのか確か、
うん、
そうのチャイナタウンは、
うん、
もう関東が聞こえる。だからなんだろうな、香港人の生命力っていうの、うん、すごいな
って思う。確かに変わっていかないとね、柔軟に対応していかないと生きていけない、生き残れないみたいな危機感があるのかな。
そうそうそう、なんかね、すぐ行動する、フットワーク軽いし、
うん、
もう新しい柔軟、なんか間違ってもいいからなんかこう、うん、トライする感じ、
うん、
がなんかこれはちょっと日本とは違うなって。
ああ、確かに。
とかもうワクチンもね、2月ぐらいから始まったのかな。
あ、早いね。
うん。
うん、
で、そうそう、で私は本当は3月ぐらいからもう私の年齢は3月から行けますとか言ってなってたって。
うん。
だから本当早い。な、決断が早いなって、
うん、それは大事よね、うん、なんか失敗を許さない文化っていうのがやっぱ日本にあるから、どうしても遅れがち、後手後手になるけど、一回やってみて、あ、ごめん違ったって言って軌道修正できる柔軟さをみんなが持ってるならね、
そう、うん、そう、私ね、
うん、
本当に大事と思ってて、例えば、うん、なんか iPhone にしても、
うん、
なんかこうたまにこう iOS のアップデートですとかって来るじゃない、
うん、
で、それってなんで結構頻繁に来る時もあるじゃない、たまに、
うん、またみたいな、
またにバグが出たりとか、
うん、
なんかこうミスがあったら更新するわけで、
うん、
私その考えで、
うん、
なんかバグあったら、まあ、更新したらええやん、改善すればええやんっていう発想、
うん、
なんかそれすごい、うん、私はなんかなんだろう、いいなと思う。
あ、確かに。
なんかそう、日本の完璧じゃなきゃ、一発目で完璧じゃなきゃみたいなのがあるけど、うん、
確かに、
うん、なんかそうやって全然修正していったらええんじゃんとか思うし、
うん、
そういうとこはね、確かになんか日本と、
うん
うん、 違いの違いがあるかな、
うん、確かに違うよね。なんかそのワクチンの話で思い出したけど、その当時もう6月とか5月とかかな、その当時で世界一そのワクチン接種率が高かったのがイスラエルだったの。
あ、
イスラエル？と思って、全然ピンとこない国名が1位に躍り出てきたなっていう印象で、その後調べたらすごいイスラエルってIT 先進国なのかな、なんかもう国土の半分が砂漠なのに国内自給率はすごい高いし、なんならもう輸出もしてるしみたいな、すごい技術に関して貪欲で真面目、なんかそういう部分は日本人と似てますねみたいなことを書かれがちだけど、多分圧倒的に違うのが危機感、なんか持ってないものが多い、豊かじゃないからこそ頑張らなきゃねっていう危機感がある国なんだなって言って、日本ってなんか昔できてたよねとか昔こうだったよねにまだすがりついてて、今の現実をちゃんと把握できてない人もすごくいっぱいいる感じがしてて、なんかそういうの見習って前に進んでいかなきゃいけないなってしみじみ思いますね。
いや、デジタルっていう面ではすごいよなって思うかな、
うん、遅い、うん、
まだやっぱなんだろうな、仕事しててもこうハンコカルタまだあったりするじゃない、
うん、ある
か、
うん、
いや正直もう今はもういいコピーっていうかもう全部ね、
うん、なんだろう、もうデジタルでできちゃうし、
そうデジタルでだし、うん、これがもうオフィシャルドキュメントとして成り立ってるし、
う
ん、
そう
ところはやっぱり原本、
うん、
ちゃんと自分のサインで印鑑があってっていうのがやっぱり求められてる、
う
ん、まだ
そうね、ファックスでね
もうそうなんて私もうそんなことないかもしれない、
いや、うん、ないよ私でも、うん、ないない
もう全部もう PDF でもう送信でそれで終わりやから、う
ん、契約書とかもなんかデジタルでサインして終わりみたいな、紙とか使わないから、
そうそうそうそう、うん、なんか前なんかその家の契約するときに、
うん、
あのなんか PDF のスキャンがないわって、うん、あじゃあもう写真撮って携帯でそれでいいよとかなんかねもう柔軟、とりあえずその写真撮ったらいいとか、
うん、
なんかね柔軟性はすごいある。でも多分日本って結構いろんな法律とか、
うん、
ちょっとがんじがらめになっちゃってるっていう部分もあるから、
うん、動きにくいのかな、
うん、なんだろうな、まあ、ちょっと遅れてるなとは思うデジタルに関しては、
うんうん、IT 系ね。でも、
ね、
隣のね韓国がもう世界2位とかじゃない？サムスン。
え、そうなんだ。
うん、いやなんか定かじゃないからなんかこんな場で言うのもあれだけど。でももう日本よりずっと進んでるから。そうね。なんで
だろう
な。
変化が嫌い。
うん。
韓国にカルチャーがまだ残ってるっていうか、
うん、
この。歴史があるって、うん、江戸時代分かんない
鎖国文化ね、
そうそうそう鎖国文化の名残っていうのが DNA がちょっとなんか残ってるかなーなんて、
もう確かにだっていまだに現金主義だからね日本ってね。
あそう私現金なんて、
うん、
まあタクシー乗るけどももうほぼ使わない、
うん、
もう何アイなんとかっていうの、アイウォレットっていうのかな、
うんうんうん、
このアイフにクレジットカード登録とかして、
うん、
もうピ全部ピティでいけるから、
うん、そうよね。
ATM も本当にタクシー代のために ATM 行くっていうぐらいで、
逆にタクシー現金なのね。
うん、あ、そうなんかね、
うん、
そこはね、
うん、
ちょっと遅い。
不思議。
あとなんかね、たまに、
うん、
あのクレジットカードとかその 日本でいう何やスイカじゃないわ、うん、イコカじゃないわ、何だっけ、
IC カードみたいな、
あれの香港版、
うん、
でそれでもいいよって言ったけども、
うん、
うん、まあ他の多いかな、タクシーに関してはまだ、
あ、うん、あ、そうなんだ、
そうそう、
なんか日本だとね、ウーバーとかもないしね、
うん、
うん、
そうよね、でなんか日本とかやったら夜、
うん、
ATM ったらなんか夜間手数料みたいな
とかめっちゃ取られるよね、600円とかね、
そうそう、
取られるときは
やべえって感じよ
本当にそれはね、ほん、うん、一番ムってなるところかも、現金主義ってね、うん、まあ、しょうがないけど、私もヨーロッパ行った時全然お金とか持ち歩いてなかったから、たまにお金出せって言われて、えみたいな、なんか靴下とかに1000円入れとくんだよとか怒られて、ああっていう、
そうね、うん、
それはあったかも、うん、そうね、ちょっと待ってね、はい、お待たせしました、
はい
はい、ありがとうございます
、はい、
逆に香港ってそのコロナ前と後で変わった大きな変化ってあるの？
変化、
うん、
何かな、何が変わったかな、変わったこと、
うん、なんかそのヤムチャ食べる前の消毒って多分コロナ前からもずっとあったことでしょ？
あ、そうです、
うん、
それは前から、いやでもやっぱり、
うん、
日本よりも、
うん、
なんだろうな、警戒するのがすごい早かった、あの、うん、武漢から出ましたみたいなニュースの一報が始まったら多分2020年の1月、
うん、
で、
そうね、
もうそのニュースが出た瞬間に、
うん、
もうみんなマスクしてて、もうみんなもう何ハンドサニタイザーして、
うん、
っていう、またパーズの歴史があるから、みんな結構ちょっとわけのわからん感染症始まったっていうので、
うん、
もう結構すぐみんなもマスクっていう感じだったのね、で確か日本って、
うん、
3月ぐらいでも結構マスクつけてない人とかもいたはず、うん、2020の3月、
そうね、緊急事態宣言がもう4月とかだったからね、
だからまだ3月ぐらいまで結構ゆっくりしてたイメージで、
うん、
だからなんだろうな、結構その衛生面っていうのは、
うん、
コロナ前と後ですごいみんな敏感になったかなって思う、なんかみんなドアとかも足で開けたり、うん、お行儀悪いとか思ったけど最初はね、うん、もうなんか今普通みんな、今でもみんな足で開ける、あのなんだろう、手ハンドル触りたくないとか、そうそうそう、なんかね全然もうそれ普通って感じ、足で扉開けるみたいな、
そうなんだ
あ、結構なんだろうな、菌っていうか菌に対する、
うん、
意識がもっとなんか、うんうん、衛生面の意識が高まったかなって思う、
まあ、だっていまだにゼロ人なんだもんね、うん、感染者もね、
そう、ゼロ、途中感染ずっと何十日、うん、50日もっとかな、50日ぐらい連続で、
うん、
1ヶ月半今のところゼロ、そうそうそう、だし、
うん
うん、結構コンサーバティブね、香港はもう、うん、入ってくる人も、うん、
ね、
はい、2週間3週間隔離してくださいって言われちゃうし、
うん、
もう本当に空港で水際対策だから、
うん、
もう空港でキャッチする感っていう感じがある、だから本当に生活してる、香港で生活してる分には、
うん、
今に今マスクは義務、もうマスト、絶対マストだけど、
うん、
せんでもええんちゃうかなっていうぐらい安心、
あー、それが一番大事、
そう、うん、そうそうそうそう、でももう今の現時点、この10月の時点で、
うん、
3月までマスクの義務化 ートしましたっても決まってるのね。
あ、そうなんや、義務化なんや。
そんな先までもう決められちゃったんやっていう。そうそうそうそう。
3月か、半年ね、あとね。
そう、だから、うん、だいぶだからマスク屋さんとかもすごい増えたし、みんなやっぱマスク使えるからさ、そうね。
なるほどね。
うんうん、
え、香港の方はマスクは、
うん、
あれ使い捨て派、布とかなんかピッタみたいな洗って使える派、
使い捨て派。
あ、
使い捨て派。みんなね、
うん、
なんなら1日2回ぐらい交換してる人もいる。
う
ん、
え
ー、なんかなんかマスクの付け方とかもみんなめっちゃ詳しいし、うん、日本人より詳しいと思う。なんかなんか多分ニュースでやってんのかな、テレビで、
うん、
なんかもうこのなマスクの、
うん、
この紐、
うん、
紐がこのマスクの布の面の前についてるか後ろについてるか、
うん、
あ、つなぎ目っていうのかな、
うんうんうん、
それが前に来ないとダメとか、
あ、
顔側に来てると、まあ、そこに空間作っちゃうから、うん、紐のサンドイッチみたいになるから、
う、ね、うん、
とかすごい厳しいの、マスクそれ裏表間違ってるよとかすごい言ってくれるし、
うん、
マスクに関しては香港人プロかもしれない、
プロ、うん、マスクのプロか。
そう、なんかもう3時間つけたらもう菌がすごいマスクに付着してるから、
うん、
お産ごとに交換するっていう、まあ、ちょっとマメな人もいるし、
あ、
まあ、私は1日だったんだけど、基本、うん、使い捨て使ってるね、みんな。もうみんなもう、うん、もう菌ついたらもう捨てるっていうのが基本で、
うん、
でもやっぱり息がしづらいじゃない、
うん、
あの不織布、不織布じゃ何、何、ちょっと素材わかんないけど、
うん、
あれってやっぱり菌通さへん分、空気も通しにくいから、
うん、
あのマラソンとか、
うん、
なんだろう、とか行く人、
うん、
は息しやすい、それこそピタマスクっていうのかな、
はい、
を使ってるけど、本当その人だけってイメージかな、私の中で。なかなか使い、あ、じゃあ使いなんていう、リユースできるやつ、
うん、
を使ってる人いないかな。汚いってイメージがあるかもしれない、こっちでは。
なるほどね、やっぱ衛生概念は日本よりもやっぱ強い、高いか、
うん、
高いのかもしれないですね。
知らない
けどね。
うん、
ああ、そっか。まあ、SARS って日本まで届いてきてないもんね。あんまピンとこないんだよね、日本人にはね。
なんか SARS はやっぱコロナよりすごいひどかったらしくて、
うん、
もうだったみたい。結構いろんな人を、その感染してすぐ亡くなるケース
とか、
そうそうそう、なんかコロナってちょっとこうしばらく感染で集中治療室とか入って、
うんうん、
しばらく亡くなるケースが多いけども、
うん、
もうあとは結構もう、はい、かかった、はい、亡くなったっていう、こう結構早かったみたいで、だからうん、結構みんなその記憶が残ってたっていうか、
あ、それはそうだよね、
うん、
ある意味で日本って島国だから入りづらかった部分もあるんだろうけど、
うん、
大陸だとね、どうしてもつながってるから、
うん、SARS って、
うん、
言葉知ったことなかったもんね、うん、その私日本に住んでて、あ、なんかそういう病気あんねや、へえぐらい、
うん、そう、なんかもう他人事でしかない、うん、
なかったもんね、日本ね、
うん、うん、それはあるな。でももうそんなこと言ってしまったら世界中の人が他人事だったわけよね、きっと SARS とかそんなのは。
いや、うん、いや、それこそヨーロピアンとかね、
うん、全然想像もしなかったと思う。
そうそう、遠すぎてなんか怒ってんなぐらいの感じやろね、うん、
うん、そうだよね、アジアの病気ってコロナも言われてたしね、去年もね。
うん、そうそう、あ、そっかそっか、そうよね、探しそうやったよね、
うん、
うん、
いや、こんな長引くとは思わなかったな、正直。
未だちょっと、全然できないし、ね、国、まあ、ヨーロッパは結構国境は空いてるけども、
結構戻ってきてはいるけど、私たちが入れるかって言われたら多分国によって違う、ヨーロピアン同士だったらいけるかもしれないけど、今アジアが大変だもんね。ベトナムとかも8月9月ぐらいすごいロックダウンしてたし、
あねえ、そうそう、インドネシアも、ジャカルタの辺とかも結構すごいで、そうそうそう、聞いててねえ、もうなんか、いつ行けるんだろうっていう感じ、なんか ね、旅行したい、本当に、
みんな旅行したい。国内もこの間までできなかった、まあ、なんか規制が厳しかったから、日本だと、
いやでも日本はラッキー、国内旅行ができるからさ。
あ、まあそうね、
結構ホットセット もうね、行くのもないよ、もう
行くのもない。
マカオとか、そう、マカオの隣にあるから、せめてマカオ行きたいなとか、でこの前ホットかな、あ、ちょっとマカオ、香港から来る人は、まあ、隔離なしでみたいな話があったけど、マッカオで2人かな、2、3人出て、はい、その、はい、その企画中になって、うわあ、そうそうそうそう、本当はね、開く予定だったんだけど、あ、ちょっとマッカオで出たんで、はい、中止しますみたいな。
そっか、マカオ、
なんか、ちょっとどっか行きたいねっていうのは、
あるよね。
なんか今北海道やら、なんだ、沖縄とかリゾート気分、味わえる場所に行けるから、いいなって思う。
もうなんかちょっと海外っぽい場所とかもあるしね、日本はね。
あ、そう、あの
イギリス村みたいな、茨城だったかどこだったか忘れたんです
け
ど、
あ、そんな、
本当にイギリスの人たちがイギリス領みたいな形で建物とか、あの、あ、花より団子の道明寺の家のモデル家になってたところが、そうそう、だからその村に行くと絶対英語、イギリス英語で、イギリスの人たちも働いてたりするっていうようなところがあったりとか、まあ、そういうところは結構あったかもしれない。ハウステンボスとかもね、もろそうだし、オランダ、
そうね、そうね、
多いとことかね。
いや、そう、日本はそういうエンターテインメントっていうのか、なんだろうな、もう楽しめるのがあるから、
確かに、
いいの、
割とあるかも、そう言われてみたら。なんか海外にその嫁いだりとかで行ったりされてる人たちがたまに口にするのが娯楽が少ないっていうのはやっぱよく聞くなと思ってて、なんか私なんで、あの北欧の人とかそのヨーロッパの人ってお菓子作りとかなんかジャム作ったりするんだろうって漠然と思ってたけど、他にその映画とかなんか旅行とかで潰れる時間をそれに当ててるのかなとか、まあシンプルに好きなのもあるでしょうし、素材がいいっていうのもあるんでしょうけど、なんか漠然と思ったな、それは。
まあ娯楽っていう面では香港恵まれてんのかな、ただ数は少ないのかな、どうだろう、まあ、ディズニーランドも一応あるし、
あ、そうだそうだそうだよね、
あのオーシャンパークっていう、なんだろう、まあ、ちょっとテーマパーク、動物園兼遊園地みたいな、まあ、あったりとか、まあまああるっちゃあるかな、そういう、なんだろう、楽しめるところは。でもまあ日本ほどはやっぱりないかな、かっね、やっぱり、
まあそうよね、日本もテーマパークは結構あるもんね、割と大きいのよね日本ってね、気づかなかったけど、
でかいでかい、
大きい、
いや温泉とか行きたくなってきた。あ、
温泉ね、
ないから。
そっか、スパとかもないの？
香港ない、まあ、スパとかかな、なんでそれ天然温泉みたいなのないし、
あ、
であんまりこう、なんだろう、浸かる 湯船に浸かる文化もないから。
ああ、そうなのか。
そう今の家湯船がない、もうほんとシャワーだけやから、そういうゆっくりまったりみたいなのがちょっと恋しいなって。
そうよね、私ヨーロッパで一番恋しかったのお風呂だった、温泉だった。何が違うのかわからないけど、そのアパートにたまたま浴槽があったからお湯をためてたまに入ったりしてたんだけど、
うん、
違うんだよね普通の、
うん、
日本で入るのと。水が違うのかな、うん、全然疲れとか取れないしリラックスできない、
いや
ーなんか
ね、ちょっと来
年
はぜひ、
うん、来年は、
ね、
いろいろ、
うん、
なんか望みにも会いに行きたいけど、どうしてもね、望みも日本に帰りたいだろうし、
まあ、うん、来月でしょ、
うん、うん、
いやでもね、飛行機チケットがめちゃめちゃ高いのよね今、そのコロナで、
そうだよね、
その満席にもあかんっていうのがあるから、
うん、
香港日本この前見たら、
うん、
片道7万とか。
あ、そうなん、
片道と
ヨーロッパ行ける
よ、これヨーロッパとかの値段ちゃうとか思いながら、うん、そう往復じゃなくて片道7万8万、
うん、高い
とか、うん、そうだから、いやなんか旅行できるようになっても、いやちょっとお金の問題で無理かもみたいな、
うん、高すぎるな
別来るなみたいな。そうそうそう、
でもなんか観光地とか行ってもお店が潰れてるみたいなことが、うん、まああるだろうなっては思うかな。
うん、そうだね、
うん、
いややっぱり日本結構緊急事態宣言長かったから、
うん、
でレストいっぱい潰れてるイメージがある。
そうね、なんか検索その開けた時に友達とご飯行こうってなってここ美味しかったからここ行こうよって探すと全然営業日出てこないみたいな、あれもしかしてって電話したらもうなくなってるとか、そういうのはたまにある。うん、去年ぐらいからあったな。
うん、そうね、
本当に
補助が少ないのかな、
なんかそのお金がないんだろうね国も。
そういう面では、
うん、
香港は政府は結構お金持ってて、
うん、
結構ばらまいてってる。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、なんかね、この前も、この前っていうか、そう、8月かな、うん、に、5000ドル、
うん、
日本円にしたら、まあ、7万円ぐらいを、1人7万円ぐらいなんか配ってくれるっていうのがあって。
助かるよね。うん、
そうそうそう、なんか結構定期的にばらまいてくれるから香港、うん、そのうん、お金ばらまいてくれるから、うん、なんか助かるなーって。
そうよね、うん、
なんか去年もなんぼやった、11万ドルやったかな、やから13万円ぐらい。
すごい、結構いい。うん、
うん、でもまあ私は対象の人じゃなかったんだけどね、もらえる対象は一応、まあ、香港に7年以上住んでる人っていうあれだったから私は買えなかったんだけど、でもそうやって、うんうん、政府が国に、うん、やっぱりお金あるっていう証拠なんかなって香港政府は、うん、
確かにそれ聞くと。あれもう望みは7年経った？
実は、
うん、
この8月
にな
りました。
おお、永住権。
そうそう、永住、そうそうそうそう、
すごい。
だからね、もうこれからは、
うん、
ビザもいらないし、働くのに、
うん、ああいいね、
そう、自由の身です。
おお、でもよかった、なんかそういう話を聞けて、そろそろかなって漠然と思ってはいた、前話した時に聞いて、ね、うん、
もう結構そのスムーズで、
うん、
そのちゃんと税金とか、
うん、
そういうまあ書類だけ集めて、
うん、
持って行っ アプローブみたいな感じですごい発行してくれて
あそんな感じなんだ。
でなんかやっぱりこう日本以外に住める権利を得たってなんか、
うん、安心か何かがあってもそれこそプラン B じゃないけど
そうなんかラッキーとかって、うんうん、確かに結構香港はね、
うん、
7年住んでさえいれば、
うん
まあ、まあ住むのにはビザがいるけどもワーキングビザいるけども、
うん、
7年いれば自動的に、まあ、ほぼほぼ自動的に日本人は多分簡単に取れるし、
うん、
いやちょっとラッキーだったなと思って。
あよかった、いい話。
うん、あ香港人になりました。
お
そうそうそう、そ
永住権ね。音が
選挙権
もあるのか。
そう
そっか、香港の未来を考えることができるんだ
そういうことやね。やばい、今すごいちょっと今、うん、すごいちょっと面白かった。それ香港の未来を考える権利があるのよ、
うん、
そうそうそう、
いいね、永住権って素敵。なんかいろんな国の未来をちゃんと考える権利を得れるのね、永住権を持つと
そうね、日本だけじゃなくて日本だけじゃなくて香港の未来もそう考えられ
る、うん、考えていける、うんうん、いいね、のぞみ、規模がスケールが大きい。
いやいやいやいや、たまたまもうご縁があってっていう感じで。
でもご縁よね、だって仕事がきっかけで住んでたもんね、初めはね。
そう、香港行きたいとか思ってなかったし、ほんとたまたまオファーもらって、
うん、
香港来て、
うん、
で気づいたらまあ7年って感じよね。
いやなんか、それこそのぞみと初めて会ったのもその大学のオックスフォードに1ヶ月行くみたいなプログラムであって、ネバラとヨイちゃんとのぞみと4人でスコットランド行ったじゃない、
うん
うん
うん、
結構ボロボロになりながら行ったじゃないなんか4人で頑張って見て組んで
一泊二日っていうか、なんかもう
夜行バス乗って、夜行バスだ
ったよね、
うん、で帰ってきたらリバプール次行くみたいな。でもなんか日付間違ってて行けなくてみたいな。
そうそうそう、懐かしい、
ね、そのメンバーが一人は香港永住権持ってて、もう一人はフランスでもビザがあるわけじゃん、配偶者ビザ。もうこんなバラバラな国で生活をするようになるなんて、あの時夢にも思わなかったなって。
いやほんとね、
うん、
いや私もまさか香港に来るなんて思ってなかったし、
うん、
いやほんとほんと
不思議、
なんだろう、ご縁だな、寄せられたのかしら、
うんきっと呼ばれたのかもしれない、香港の神様に。
うん、ちょっとかもしれないね、
うん、いや、
いや、
なんかすごいいい時間になったので一旦これは区切ろうかな。
はい、
はい、なんかいろいろお話ありがとうございました。
はい、こちらこそ。
はい、じゃあモチェトークでは皆様からのご意見ご感想、このゲストさんにもう一度出てほしい、この方とお話ししてくださいというリクエストも募集中です。メインはインスタグラムでフランス語と日本語の紹介をしておりまして、ツイッターと TikTok もやっております。そちらももしよろしければご確認ください。では本日もありがとうございました。良き一日をお過ごしください。さよなら、
さよなら